るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。これまで日本国政府では北朝鮮内にいる拉致被害者の皆さんが安心して日本に帰国できるよう与党野党を含む各方面を交えて検討を行ってきました。そしてこれまでの検討を踏まえ本年8月5日の政府拉致問題対策本部において拉致被害者等への今後の支援策の在り方の中間報告が取りまとめられました。今回はこの中間報告を踏まえた古谷拉致問題担当大臣から帰国される拉致被害者の皆さんへのメッセージをお送りします。それではお聞きください。
拉致問題担当大臣の古谷啓二でございます。私は今北朝鮮に拉致されて場合によっては何十年もの長きの間自由のない辛い日々を過ごされている拉致被害者の方に今メッセージを送らさせていただきます。安倍内閣ができたのは一昨年の12月です。以来1年半、安倍総理は拉致問題の解決、すなわち北朝鮮に拉致された被害者全員を取り戻す、この目的のためにあらゆる手段を尽くしてまいりました。そして今北朝鮮との協議のドアをこじ開けることができました。これからが本当の意味での正念場でありますけれども、私たちは皆様全員を取り戻す、この政府の方針に揺るぎはありません。皆さんぜひ希望を持って待ってていただきたいというふうに思います。12年前に一部の拉致被害者が日本に帰国をいたしました。その時に日本の政府は帰国された被害者の皆様にいろんな支援策を考えてきました。ちょうど法律に基づいて10年間を一つの区切りとしてこの支援をしてきました。来年にはこの10年の期限が来ます。そこで私たち日本政府は新たに帰国する拉致被害者の皆様のことを想定をして、そういった皆様方にも新たな支援をするという法律を今考えて速やかにその成立を図ろうとしているところであります。具体的に申し上げますと、例えば生活をするための費用、ご夫婦の場合毎月24万円の支給をさせていただく、あるいは60歳以上のご夫婦に対しては老後の生活の安定のために世帯の平均所得を基準とした老齢給付金、こういったものを生涯にわたって支給をさせていただく、あるいは日本語の不自由な方々のためには通訳を介した生活相談を充実をすること、その他ご家族の方に対してきめ細かな就職支援等々を生涯にわたり実施することなど、被害者 ご本人のみならず、配偶者の方、お子さん、お孫さんを含めたご家族に対して、教育とか住宅等々きめ細かい支援を用意をして、私たちは皆さんのお帰りをお待ちをしたいというふうに思っています。日本政府は必ず北朝鮮に拉致された被害者全員を取り戻す、まなじりを決して今その協議を始めています。ぜひ皆さん、期待を持って、希望を持って待っててください。日本の政府を信用してください。安倍内閣の重要な課題として、拉致被害者の全員の帰国を実現をさせます。私は拉致問題担当大臣として、総理とタッグを組んで、政府一体になって、この実現のために頑張ります。今日はこの短波放送を通じて、北朝鮮に拉致をされている皆様方に心からのメッセージを伝えさせていただきました。以上です。ありがとうございます。
古谷拉致問題担当大臣のメッセージをお聞きいただきました。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。8月18日、パク・クネ大統領の8月15日の演説について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
8月15日に、パク・クネ大統領は、演説を行いました。幸福節の慶祝時ということでありますが、そこで今年は南北関係についての急が多く見られました。昨年の約 1.5 倍の分量の、南北関係についての発言があったということになります。内容は具体的でありましたし、特に北朝鮮に対して対話を求めるというのが、今年の特徴であったと言っていいと思います。昨年の演説には対話という言葉は出てこなかったんですが、今年は北朝鮮に対話を求めているということであります。今年の演説のポイント、重要な点ということになりますが、パク・クネ大統領は南北が実践可能な事柄、実行が可能なことからまず行動を起こそうではないかと言いまして、そのためには南北がお互いに会うことが重要と、お互いに会ってですね、一種の疎通を図って小さな通路から開こうではないかと、通路という言葉を今年は対応したわけでありますが、3つの通路ということをパク・クネ大統領が提案をいたしました。一つは環境協力の通路と、自然環境の面での南北間の協力のための通路を開こうということですし、2番目には民生の通路、これはすなわち北朝鮮の経済状況を好転させるための韓国の対北経済支援、そういう通路ということになります。そして3番目には文化の通路ということを挙げました。これは南北で共通の共同の文化があるわけですから、そういうもので協力をしていこうということでありますが、いずれにせよこういう小さな通路であってもですね、そこを通じて南北関係を前進させたいと今年のパク・クネ大統領は訴えたわけであります。で、パク・クネ大統領は南北はですね、対話を通じて対立と苦痛の歴史を克服し、平和と幸福の未来に向かって進むべきであるという、そういう提案をいたしまして、最後の部分では韓国が提案しております、南北高位級接触に北朝鮮が応じることを求めてですね、新たな朝鮮半島のための建設的対話の契機を作ることを望むという、そういう言い方をいたしました。 今年の演説の特徴ということになりますと、その制度的統一あるいは九州統一というようなことを示唆することが全く今年の演説にはなかったということでありまして、統一を強調するよりも、むしろ南北間の平和と幸福の未来というものを強調したり、あるいは南北の共同発展ということを強調いたしまして、統一ということになると、今北朝鮮が制度的統一、九州統一を韓国は考えてるんじゃないかという強い懸念を持っておりますので、そういう懸念を北朝鮮に与えないようにという、そういう意図が十分に伺えたと思いますし、そしてとりわけ対話を呼びかける、対話を通じた関係の進展というものを今年のパク・クネ大統領の演説では強調をしておりました。昨年の演説には対話という言葉は一回も登場しなかったことから比べますと、やはり今パク・クネ政権の対北朝鮮政策姿勢には積極性というものが認められるということになると思います。一方の北朝鮮の方も8月14日に祖国平和統一委員会声明というものを発表いたしまして、韓国に対して呼びかけをするということになりましたが、そこでは北朝鮮は3点を強調いたしました。第1点はアメリカの支配と干渉を終わらせるべきであると。2番目は既存の、これまであるその南北間の合意というものを履行することが重要なんで、そのための実践的な措置というものを取ろうではないかという提案であります。そして3番目には相手側を刺激して不信感を募らせることになる、一切の敵対的な行為、敵対し行動というようなことをやめようではないかという、そこでは米韓合同軍事演習をまずやめるべきだとまた繰り返したわけでありますが、8月18日からウルチフリーダムガーディアンという米韓合同軍事演習が始まります。今月末には終わるわけですが、この演習期間は南北関係に大きな前進というのはもちろん考えられないと思いますが、この米韓合同軍事演習が終わった後には南北の対話の可能性というものにも我々は注目しておくべきかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち、曽我美良さんの事案についてご説明します。曽我美良さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。曽我美良さんは1978年8月12日夜、新潟県佐渡郡真野町において娘のひとみさんと近所に買い物に出かけたまま行方不明となりました。当時美良さんは46歳、ひとみさんは19歳でした。ひとみさんはその後2002年10月に帰国しましたが、美良さんについては北朝鮮側は北朝鮮内に入った事実は確認できなかったとしています。しかし、行方不明になった際に一緒にいた娘、ひとみさんが拉致されています。また、拉致された後、ひとみさんに対し、拉致実行犯が、三好さんは佐渡に返したと述べており、少なくとも実行犯は三好さんの当時の消息を知っていたはずです。日本の捜査当局は、拉致実行犯の北朝鮮工作員、通称、キム・ミョンスクについて、2006年11月に逮捕状を得て国際手配するとともに、政府として 北朝鮮側に身柄の引き渡しを要求しています。曽我さんのふるさと、新潟県佐渡市では、地元の支援団体、曽我さん親子を救う会を中心に、三好さんの早期帰国実現に向けて、署名活動などの活動が続けられています。日本政府は、曽我三好さんを含む、すべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、曽我三好さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、一生家徹さんへのメッセージです。一生家徹さんは、1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時22歳でした。それでは、一生家徹さんのお兄さん、一生家明さんからの手紙を代読します。このお手紙は今年1月に頂戴したものです。それではお聞きください。徹へ。元気ですか？こちらはみんなが元気にやっています。冬の寒さが少し緩くなり、夏の暑さが長く感じられるように気候が変わってきたような気がしますが、そちらはどうですか？さて、こちらでの新しい話題をいくつか送りたいと思います。まず、日本が経験したことがない超高齢化社会になってきたことで、いろいろ興味深い変化が出てきたことです。身近なところに、100歳前後のお年寄りが暮らす時代となってきました。そして、最高齢者の話題はともかく、その次の世代である、団塊の世代と言われる戦後すぐに生まれ、国の経済発展を支え、退職後もなお元気で、経済的にも豊かな人々が話題になっています。この豊かな人口を目当てに、テレビコマーシャルがはっきりと変わってきました。当然といえば当然ですが、彼らを相手に考えられた商品のコマーシャルが数多く登場してきたのです。すっかり馴染みになったサプリメントと称する、健康補助食品や薬、化粧品、健康器具、高価な旅行、健康保険などが主なところです。徹がこちらで暮らしていた頃にはあまり目にしなかったと思いますが、今では大変な頻度で放送されています。日本の社会で経済的に豊かなお年寄りがこれほど多く一般的に暮らす時代は初めてです。いつの間にかこうした社会になっていました。先進国には共通の傾向らしく、私には理由はわかりませんが、少し元気がないように見える若い人たちを応援したくなります。もう一つは携帯電話の進化についてです。一世代前の携帯電話は、電話機能とメール機能とが主な能力でしたが、スマートフォンと呼ばれる最新の携帯では、簡単にインターネットとつながる機能が強化されて、多くの人がこれを利用しています。写真撮影や情報の簡単なやり取りが便利なため、使い方によっては、以前からそれぞれの家庭にあるパソコンの必要があまりないと思う人も増えてきたほどです。私は未だに古い携帯電話を使いますが、若い世代はほとんどがスマートフォンを使うようです。インターネットを通じて膨大な情報が得られるので、多くの人々が好奇心を満たすことに多くの時間を使っているようです。こうした変化がものすごい速さで進んでいます。もう一つ、徹が好きな映画の話題。コンピューターにより、実写では難しかった映像を実物かと思わせるほどの効果で作ることができるようになってきたことです。SF を中心とした想像力を刺激する素晴らしい作品を目にできるようになりました。さらには、 歴史映画や時代劇などの背景を当時の資料に従って大変リアルな姿で表現できるようになりました。今ではその姿が見られない江戸城をこうした技術で再現したテレビ番組が今年放送されました。大変興味深く歴史好きな徹にぜひ見せたいと思いました。どうかきちんと食べて健康でいてください。みんな毎日徹のことを思っています。そちらの状態がわからず歯がゆい気持ちですが、元気で暮らしていることと思っています。必ず会えると思っています。兄貴は長生きして待っています。しっかり生きてください。石岡徹さん、お聞きいただけましたでしょうか。石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからのメッセージをお届けしました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田恵さん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592300813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組 ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分および夜1時からは周波数9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。